ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。毎週火曜日24時ピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はポッドキャストとしてお楽しみいただけます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@loveat.co.jp までお願いします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。さあ今日も始まりましたけどもね、ピンクカルカルの番外編ですけども、いやー僕ねー最近性欲が落ちたなーって思うんだよねいきなり何の話だろうっていう感じなんですけどもね、なんかさ、その今の若い、まあ僕も若いけどね、今の最近の二十歳ぐらいの子っていうのはどれぐらいの性欲があるのかな。僕が二十歳ぐらいの頃っていうのはもうエロいことばっかしか頭の中なかったような気がしますけどもね。でも今もそうなのかな、若い頃はね、やっぱり、そういうのがね、エロいことばっか考えちゃうのかなって思うんですけどもね。僕なんか最近性欲落ちたなって思うんですよね。なんかそんなね、一人でしたいなとか思わないし、なんだろう、風俗行きたいなとかもあんま思わないしね。なんかいろいろ考えてみると僕って女性ホルモンが多いんじゃないかなって思うことがあるんですよね。実際はそんなことないのかもしれないし、まあわかんないですけどもね。なんかそんな風に思ったりすることがあるんで、ですけどもね。どうも他の男の人よりも、その性欲が弱いような気がするわけですけども。僕のね、その友達とか、こう喋っててもね、仕事をしている時とか、その友達がね、仕事をしている時とか、あと車の運転をしている時とか、もうそういう普段のいろんな時がね、ほとんどセックスのこと考えてるって言ってましたね、セックスのこととかエロいことを考えているっていうことを言ってましたけどもね。僕はそんなことないんだよね。なんか普段運転してる時とかもね、なんか面白いことないかなとか、面白いことできないかなとか、ネタとかね、いろんなこういう商品が世の中あったら面白いんじゃないかなとか、僕そんなんばっか考えてますからね。なんかその辺がちょっとね、男らしくないというか良くないなって、あんまりそのセックスしたいなとか思わないんですよね。だからまあ男性ホルモンが少ないのかなと思うんですけどもね。どうも男らしくないっていうところがあるわけですけども、あとまあいろんな人にこれ言われたりするんですけどもね、中性的だねとかね、あとオカマの人とかからはね、何？のんけさんっていうこと言われたりしますね。もうホモですかっていうね、裏を返せばホモですかっていうことを言われたりするんですけどもね。あと女友達とかからはね、一緒にお風呂行けるわとかね、全然あれですよ、その付き合ってるとか、そういうエロいこと抜きで、っていう意味で一緒にお風呂とか風呂とか入れるわとか言われちゃったりするんですけども、僕はそんな嫌ですけどもね。そんな女友達の裸なんて見たくもないですけどもね。だからまあちょっとこう男要素が少ないんじゃないかなって思っちゃったりするわけですよね。 と言ってもね、僕はね、女性のことはめちゃめちゃ好きなんですよね。うん。女性っていう存在がもう、こう、なんというかね、愛おしいというかね、なんなんでしょうかね、女性っていうのは。なんで、こう、同じ人間なのに、あんなに違うんだろうかなっていう、感じ、思わないですかね、皆さん。で、僕ね、以前、その、夢を見た時があって、まあ、夢はしょっちゅう見ますけども、その夢では、僕が、ホモっていう設定だったんですね。僕はホモっていう設定だったんですけどね。でね、その夢の中で、僕はね、柴田とね、セックスしようとするんですよ。まあ、柴田っていうのはね、高校の頃の同級生なんですけどもね、柴田とセックスしようとするんですよね。夢の中でね。でもね、どうしてもできないんですよ。夢の中でね。で、いざ、なんかやろうとしてるんだけど、なんかどうしてもできない。自分って、その夢の中ではね、自分ってホモなはずなのになんでできないんだろう。なんでできないんだろうって思って、まあ、夢から、目が覚めたわけですけども、で、そこで、まあ僕は改めてこう思ったというかね、ああ、僕はホモじゃないんだなっていうね、僕はそういうことできないのかなっていうことを思ったわけですけどもね、どうなんですかね。ただ、その、わかんないよね。男性好きじゃない人も、男性好きになったりすると思うし、その辺は、まあ、ね、人生何があるかわかんないからね。まあ僕はでも、女性が好きですけどもね。で、そうそう、男性と女性でね、指の長さに、特徴が出やすいっていうこと聞いたことありますかね？手の指の長さ？片方の手の、人差し指と、薬指の長さですね。この2本の長さ、皆さんちょっと比べてみてください。片方の手をパッと、手開いて見てみて、人差し指と薬指の長さ、これどっちが長いですかね？この2本の長さを比べるとですね、女性は人差し指の方が長い人が多くて、男性は薬指の方が長い人が多いそうです。これはね、まだ生まれる前のお腹の中にいる頃にね、指がこう、まあ、作られていくわけですけども、指ができるときに、男性ホルモンと女性ホルモンのバランスで、薬指の成長に差が生じるそうです。これなんかね、アメリカのフロリダ大学の研究チームの研究結果だそうなんですけどもね。まあそれが分かってどうなんだろうっていうところもありますけども。だから女性は、人差し指が長い人が多いみたいです。皆さんどうですかね。あと、ね、男性は、薬指が長い方が、何かと良さそうみたいなことがね、書かれてました。まず、昔から言われているのは、男性は薬指が長いほど子供がたくさんできて、また運動能力が高いとされているようです。スポーツ万能なのかな？それから、男性トレーダーは、薬指が長いほど利益をたくさん上げるという論文もあったりするそうです。だから、まあ、そういうね、円やドルを買ったり売ったりとかね、あと株とか、まあ、そのあたりも得意なのかなっていう、ことを思いますけどもね。あと、男性ホルモンといえば、そうですね、この、ヒゲ？男性ホルモンは、男性ホルモンが多ければ多いほど、ヒゲがよく伸びるとかね。あと、脇毛が伸びるとかね。 うん、よく言われたりするとか思うんですけどもね、うん、それは男性ホルモン次第の話なわけですけど、そうじゃなくて、男性ホルモンを活発にする方法みたいなものもあるようですね。うん、外国の科学誌で発表された、内容らしいんですけど、ある男性が平日は無人島で過ごして、うん、普通の男性ね、うん、平日は無人島で過ごして週末だけ家に戻って、家族と生活するっていう生活を続けていたらしいんですよ、うん、でね、無人島ではすごく時間があるわけですよ、暇なんでね、うん、何もやることなくて、で、毎日時間があったから毎日電気カミソリでグイーンってひげ剃って、そのひげの量を測っていたらしいんですよ、うん、そしたらね、ちょっと分かったことがあったみたいで、家に戻ってセックスができるぞっていうことを考える土曜日の朝だけ妙にひげの量が増えたそうです。うん、でね、これはただの思い過ごしとか偶然とかではなくてですね、ヒゲとか体毛、そしてセックスなど、どれも男性ホルモンがすごく関係あるそうです。なので、セックスできるという思いがヒゲを伸ばしたのではないかっていうことですね、うん、セックスをする、女性とエッチをするっていう、まあ女性は、その時女性ホルモンなのかもしれないけど、男はやっぱり、女性を対象にしていて、女の人とセックスをするっていうことイコール男なわけでね、そこでまあ男性ホルモンが活発になるということで、結局結果的に、ヒゲがよく伸びるっていうことになるのかな。でね、うん、こうやって考えると僕のヒゲが伸びるのが遅い、僕ね、ヒゲ伸びるの遅いんですよね、うん、原因も、うん、これわかるんですけどもね、うん、友達によく言われるんですよね、なんでそんなにヒゲが伸びるのが遅いのかと、うん、俺なんか1日2回剃るぞっていうことをね言われたりするんですけどもね、うん、まあ、なんだろう、やっぱその僕はセックスのこととかね、うん、あまり考えないからなのかなとか思ったりしますけどもね、うん、だからヒゲが伸びるのが遅いと、うん、セックスのことをよく考えると男性ホルモンが活発になる、男性ホルモンが活発になるとヒゲが伸びるのが早い、うん、でも普通の考え方としては、男性ホルモンが多いからヒゲが伸びるのが早い、とか、男性ホルモンが多いからセックスのことをよく考えるだと思うんですよね、うん、鶏が先か卵が先かみたいなもので、男性ホルモンが先かエロいことを考えるのが先かみたいな感じですかね、うん、まあそんなことをねあまり深く考えてる暇があったらエロいことを考えた方がきっと、幸せだろうなって、こう男性ホルモンがどうのこうのとかね、もうくだらないことなんか考えてる暇あったらエロいことを考えてた方がやっぱり心をときめくしね、幸せなのかなと思いますけどもね、うーん、ねえ、まだまあエロいことじゃなくてもね、ももクロのこととか考えてた方がいいですよね今日そのスタジオ入る前にさ、ラジオ局の女の子のスタッフ、若い子ですよ、うん、20代前半のね、若い女性スタッフと話してたんですけど、にね、僕ね、僕さ、もう最近毎日ももクロ聞いてんだよねっていうことを言ったんですね。まあ全然弾いたりとかそういうことはしないんですけどもね。もう僕ほんとそれ、とにかく今ね、毎日、桃色クローバー Z を聴いてましてね。うん、まあ今日も本編の方で、流したんですけどもね。ワニとシャンプーをね、流したんですけどもね。うん、僕、すごく聴いてるんですけど、で、かといって僕そんなね、今までアイドル好きじゃなかったし、AKB48 の、メンバーも何人名前言えるかなぐらいのね、 本当によくわかんないんですけど、でなんでこんなに好きなのかなっていうことをその女性スタッフと話してたんですけど、で僕が思ったのはこの女の子恋愛対象とかじゃないんだよね、もう完全に、高校生とか中学生とかぐらいの子たちだからね、これ恋愛対象じゃなくて、その女性として見るわけじゃなくて、なんかねこうキャラクターなんだよね多分、で桃色クローバー Z ってこう一人一人色で分かれててね、赤、黄色、ピンク、紫、緑っていうね、それぞれみんな色が分かれてて、こう戦隊ものみたいな感じになってるんですよね、なのでこの、キャラクター、なんていうのかな、年齢とか関係なく、そのミッキーマウスとか可愛かったりね、するじゃないですか、そういうミッキーマウス的なね、キャラクターとしてこう一つのグループを見るっていうアイドルの見方、これ今までみんなそういう風に見てたのか知らないけど、その、今までいたアイドルに対してね、そういう風に見ていたのかは知らないけど、僕はようやくここで気づきましたね、というかこの桃色クローバー Z がその新しいタイプなのかもしれないですね、その、キャラクターとして見れる、新たなアイドル、グループなのかなっていうことをね、思ったりするという話をしていると、何こいつすごいオタクじゃんみたいなことになっていったりするかもしれないから、でも桃色クローバー Z はいいのでおすすめですよということで、今日は締めたいと思います。カルカヤサトシでした。